まだ起きていたの。この分、起床の時間を遅らせなければならないわ。さあ、早く眠ってちょうだい。なるべくなら、精神的に万全でない状態での実験結果にはしたくないの。あなたが眠りにつくまで、こうして隣で見張らせてもらう。
そう、確かに。見つめているだけでは余計に眠れないわね。どうすれば眠れるか、あなたの希望も受け付ける。そうね。それなら、このアイマスクをつけるといいわ。はい。苦しくはない。よね。それに、何か、ずっとお話をしていればいいの。わかったわ。喋り疲れてしまうけれど、仕方ない。そうね。明朝はほぼすべて記憶しているわ。あなたの知らないものを語ってあげる。デカルトの方法序説から。物語なら、ヘミングウェイ、老人と海。タイトルは知っているでしょう。ナボコフのロリータも興味があるんじゃないかしら。逆に眠れなさそう。難しい内容が嫌なら、現代的なライトノベルも網羅している。これは、少し昔のものだけど。ドンカン・ハーケンマン。ドンカンさんにおいては右に出る者がいない派遣社員の主人公が、出張する先々でご都合主義的に乱立するフラグに、全く気づかず。
これも、ダメ？
ええ。私のこと、私の生い立ち、ね。うん。自分の身の上を話したことはほとんどない。きっとつまらない話しかできないし、どうせすぐ忘れてしまうことになるけれど、あなたがそれでいいのなら。簡単な話になるわ。生きていた頃のお家は 3LDK マンションの一室。パパは食品会社の営業職。ママは元会社員の専業主婦。ごく一般的な家庭。一人っ子だった私は両親の愛情を受け、おそらく人並みに幸せに育った。日曜日にはお買い物にも、たまにはみんなで遊園地にも行って、はしゃぎ回っていたわ。学校に入ってからは、両親が私の教育方針で衝突することが多くなった。そのうち、パパの会社の商品で異物混入騒動が起こり、風評被害による経営不振も重なって、パパは暗い顔をしていることが多くなったわ。家計はみるみる貧しくなっていった。幸せなんて、いつ崩れ去るかわからないもの。ママは私を置いて家からいなくなることが多くなって、両親は顔を合わせれば喧嘩をしない方が珍しくなってしまって。ある日から、私は自分の部屋に閉じ込められるようになった。二人とも自分のことだけしか考えられなくなって、まだ手のかかる私のことが邪魔になったのでしょうね。私も、そんな両親を見るくらいならと。おとなしく部屋の中で、ブランケットに閉じこもっていたわ。扉の向こうから漏れ聞こえる罵声も、耳を塞いで耐えていた。用意される食事の頻度も、どんどん少なくなっていって、ずっと同じパジャマだけで過ごすには耐え難い、冬が訪れた。気づいたら、無理やり外に出る元気もなくて、そのまま年が明けて、なんとか一人きりの誕生日を迎えて、その一月後に、とうとう衰弱しきってしまったの。 ほら、よくある。つまらない話よ。退屈でしょ。思えば、感情表現の仕方を忘れてしまったのはこの頃よ。泣けば怒られる。笑っていても腹立たしいと怒られる。大好きな両親の邪魔になりたくない。誰にも迷惑をかけないように消えてしまいたい、と思っていた。それからこの世界にやってきた私は、優秀な死神を増やすための研究計画の対象に選ばれて、そのままこの役目を受け入れた。お前は死神になった、なんて言われた時には、この世界の仕組みがわかるようになっていたし、こうして暮らした方がいいと計算できるようになっていたから。そう。生きていた頃から、こんな私だったわけではないのよ。死んでから、今の私が生まれたの。青少女死神計画が終了するまでの経緯は省くけれど、長い間、私たち死神少女同士では交流をすることもあまりなかったわ。任務に精一杯だったし、私のように、あるいは私以上に、トラウマを抱えた子ばかりだったから。私も、入りたての頃に、たまたま能力的な都合で組んだパートナーがいて、その子だけいればそれでよかった。それでも、あの子が来てからかしら。もともと成功例が多くなかった私たちは、トラウマに押しつぶされて精神が壊れてしまったり、任務を放棄して行方不明になったり、何らかの理由で転生してしまったり、だんだんと人数も減ってきて、そんな時に入ってきたのは、ひなという子。その後すぐに研究が凍結されて、もう死神少女が増えることはなくなって。気がつけば、6人しか残っていなかった私たちは、不思議と彼女を中心に、身を寄せ合うようになっていったわ。その時にはすでに、二人組が二組と、一匹狼を気取っていた意地っ張りを手名付けたヒナと、という組み合わせが出来上がっていただけ、というのもあるけれど、私もそのうちの一組で、もう一人はさっきも言った。やっと、眠ってくれたのね。記憶ばかり頼りに話しすぎてしまったかしら。今度こそ、おやすみなさい。